お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書1章6節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ゼカリア書1章の学びをしていますが、1章の6節。しかし私のしもべ、預言者たちに私が命じた私の言葉と掟とは、あなた方の先祖たちに追い迫ったではないか。そこで彼らは立ち返っていった。万軍の主は私たちの行いと技に応じて私たちにしようと考えられた通りを私たちにされた。私の言葉と掟とは、あなた方の先祖たちに追い迫ったではないか、と書かれています。この御言葉の通りに、彼らの罪に対する裁きは彼らに追い迫ったのです。そこで彼らは立ち返っていった。万軍の主は、私たちの行いと技に応じて、私たちにしようと考えられた通りを私たちにされたと、と書かれています。彼らはついに自分たちにやってきた裁きにおいて、神様は公正で義であられることを自ら認めました。なぜなら神様は彼らに警告をお与えになったのに、彼らが神様に耳を傾けなかったために裁きが下ったからです。これで実際的な部分は終わりますが、決して次の部分が実用的ではないと言っているのではありません。ただ単に、次の部分はゼカリアに与えられた幻を取り扱っているのです。ほとんどの解説者や仲介者たちは、ここには8つの幻が書かれていると言いますが、これから見ていくように、私たちはそれをさらに細かく見ていきたいと思います。さて、最初の幻は、ミルトスの木の下の馬と騎手たちの幻です。ゼカリア書1章の7節。ダリオスの第2年のシェバテの月である第11の月の24日に、井戸の子、ベレクヤの子、預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった。ヘブル暦の月は1月から始まらないので、第11の月は私たちの2月に相当します。紀元前520年2月24日です。私たちはすぐにこのことの意義深さを見ることになります。さて、私たちの目の前に置かれている背景を見てみたいと思いますが、この幻の5ヶ月前、主はハガイに現れて、彼に残された者たちが宮を建て始めるためのチャレンジのメッセージをお与えになりました。そして宮の建造の働きが始まりました。その後、ゼカリアの幻の2ヶ月前に、預言者ハガイはとても鋭いメッセージを祭司たちに届けました。なんなら祭司たちは、不道徳であったのに、それでも神様が自分たちを祝福してくださることを期待していたからです。同時に彼のメッセージは、民に対してのメッセージでもありました。なぜなら彼らの建設が遅れており、先に進むことを彼らがためらっていたからです。 この時ハガイは同時に、神様がご自分の御国をこの地上に設立される前に、異邦人の世界権力の滅びが来ようとしていることについて彼らに語りました。ハガイはその御国を支配するのはメシアであって、当時エルサレムの民間の指導者であり、ダビデ王の王家の血筋であったゼルバベルの家系からそのお方が出てくることを彼らに語りました。さて、宮が建設されていたこのような時に、ゼカリアは銃の幻を与えられたのです。ゼカリア書一章の八節。夜私が見ると、なんと一人の人が赤い馬に乗っていた。その人は谷底にあるミルトスの木の間に立っていた。彼の後ろに赤や栗毛や白い馬がいた。ここには夜私が見るとと書かれており、夜私が夢で見るととは書かれていません。ゼカリアがこれらの幻を夜に与えられたので、その幻は夢だったのではないかという印象を持つかもしれませんが、ゼカリアはそれが幻であって夢ではないということをはっきりと語っています。その時彼ははっきりと目を覚ましていました。そしてその夜には、どんな鎮静剤も睡眠薬も彼を眠りにつかせることはできなかっただろうと思います。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私たちの時代には神様は夢や幻を通して語られることはないという私の立場に関して多くの人たちは意見をことにしています。しかしその人たちが、私は昨日の夜幻を見ましたというとき、私は彼らを正そうとすることはしません。ただ彼らが夢の中で幻を見たのかどうかを尋ねます。もしそうであるなら、神様が彼らにメッセージをお与えになったのではなく、その夢は彼らがその夜夕食に食べた何かが引き起こしたものであるか、あるいは何か彼らが経験したことから出てきているのだとすぐにわかります。眠りの中では知性の掛け金が外され、あるいは解放されて、一般的に夢を作り出す何かの経験に戻っていってさまよいます。ですから私は、神様は私たちに夢の中で語られることはないということが確かだと思うのです。ゼカリアが、私が見ると、と言っていることに注目してください。神様がどのようにしてご自身をこの預言者に明らかにされたかを理解するのは重要なことです。またここには、なんとという感嘆詞が書かれていますが、ゼカリアは自分の幻を劇的な方法で紹介しています。率直に言って、翻訳者がその言葉の後に感嘆符をつけるべきであったのではないかと思います。このなんとという箇所を英語訳は見よと訳しています。見なさい、あそこに赤い馬に乗った人がいますというわけです。またここには一人の人が赤い馬に乗っていたと書かれています。この人は一体誰でしょうか？この人は受肉される前の主イエス・キリストです。どうしてわかるのかとお尋ねになるかもしれませんが、この人物は11節、12節では主の使いと呼ばれています。旧約聖書の中では、たった一人の、またはこの主の使いは神様であるとはっきり示されています。ですから旧約聖書の中のこの主の使いは、新約聖書の主イエス・キリストなのです。主は臨在の御使いです。主ご自身はエホバであられ、またメシアでもあられます。 キリストが受肉される前に、ゼカリアはここで、主がこの世を見守っておられることを見ています。さて、サタンがこの世の君と呼ばれているのは確かです。つまりこの世の体制の君ということです。今日この世の世俗的なものはすべてサタンの支配下にあります。でも神様はこの地上を完全にサタンに与えてしまったわけではありません。たった今のこの時でさえも、主イエス・キリストは影に立たれ、ご自分の者たちを見守り続けておられます。ゼカリアの幻の中では、主が見守っておられるのは、特にイスラエルの民なのです。広大な宇宙の中で、全知全能の神様が、ご自分の者たちを見守り、見張り続けていてくださると知るのは、何という慰めでしょうか。またこの幻は何というメッセージを私たちに伝えてくれることでしょうか。ゼカリアは多くの慰めのメッセージを与えてくれます。一人の人が赤い馬に乗っていたことに注目してください。赤という色にどんな重大性があるのでしょうか。赤は血と流血を物語ります。黙示録の中では、赤い色は戦争での流血を語ります。でもこの赤い馬に乗っている人物に関しては、赤い色はこの方ご自身の血が流されるべきであったことを物語っているのです。主はこの地上を見ておられます。なんなら主はこの地上の人類のために死んで血を流されることになっていたからです。またここには、彼の後ろに赤や栗毛や白い馬がいたと書かれています。しかしここには、それらの馬に騎手が乗っていたかどうかは書かれていません。でも私はそれぞれの馬に騎手がいたのではないかと考えても良いと思います。これは神様が完全な情報を私たちにくださっていない実例ですが、この騎手たちは、キリストの指揮のもとにある御使いたちで、地球を見張って主に見たことを報告する務めをしているのだろうと思われます。ですからここに書かれている赤、栗毛、そして白という馬の色には、すべて深い意味があると思います。私は栗毛という言葉は、テキサス州西部と、オクラホマ州南部で過ごした少年時代以来見たことがありませんでした。その時代には馬が運送の手段でした。オクラホマ州スプリンガーで私が最初に自動車を見た時のことを今も思い出すことができます。なんと私たちはそこに立って2時間も自動車を見つめていました。今日駐車場に行って車をそんなに長い間見ているなどということを考えられるでしょうか。でも私たちは確かに2時間もの長い間その車をじっと見ていたのです。その町のあるお医者さんがその自動車の持ち主でした。そして小さな町に住んでいるすべての人たちがその自動車を見るために出てきました。一風変わった仕掛けを見つめているのは恐ろしいことでした。その当時、その自動車が私たちの泥道の時代に馬にとって変わることができるとは誰一人考えませんでした。私は栗毛の馬をよく覚えています。その馬にはブチがあり、茶色っぽいオレンジ色でした。私はいつも汚い黄色だなと思っていました。もし栗毛の馬をペットにしておられるなら、あなたはそのような説明はお気に召さないでしょうが、少年の頃の私はそのように見えたのです。先ほど言ったように、私は馬の色には深い意味があると思っています。赤い馬は戦争の象徴だと思います。また白い馬に乗っている人物は勝利の行進をしていて、白い馬自身は、 おそらく勝利を示しているのだと思います。そして栗毛は他の色が混じっています。またここには、その人はミルトスの木の間に立っていたと書かれています。ミルトスの木とは、私たちがここ南カリフォルニアでは月桂樹の木と呼んでいるものです。この木は、この鉄道会社が風で砂が線路を覆ってしまわないようにと線路沿いに植えたものです。明らかにミルトスの木の自然の生息地であるイスラエルの地では、ミルトスに覆われた多くの谷があります。ミルトスはイスラエルの気象のように考えられています。ご存知のように聖書の中の特定の木や植物が国を代表します。オリーブの木、イチジクの木、ミルトスの木、ブドウのつる、全部がそれぞれの深い意味を持っています。イザヤ書41章の19節では、神様は次のように言われます。私は荒野の中に杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にもみの木、鈴掛け、ヒノキも共に植える。同じくイザヤ書55章の13節では、神様は、茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、耐えることのない永遠の印となると言われます。現代のイスラエルでは、ものすごい数の植樹が大きな意味を持っています。そして植樹のうちのほとんどはミルトスの木です。興味深いことは、カリオの祭りのお祝いのカリオを作る儀式で、ヤシの枝とともにミルトスの枝が使われたということです。ミルトスはヘブル語では、ハダスという言葉で、エステルの名前であるハダサはそこから派生しました。ですから実際にエステルという名前の女性とミルトスという名前の女性はミルトスの木を指している同じ名前を持っているということになります。ここには谷底にあるミルトスの木と書かれていますが、ミルトスの木の木立ちは水のある谷の中にあります。そして谷底にあるミルトスの木々は、この時に確かにどん底状態にあったイスラエルを象徴していたのかもしれません。また赤い馬の騎手は、主イエス・キリストがこの地上に来られて支配される日を待っておられるお姿であると私は信じています。それまでの間、主は地上を巡回され、見守っておられるのです。そして他の馬の騎士たちは、そこに主と共にいる知的な被造物であり、超自然の存在、あるいは御使いたちだと思いますと、マギー博士は述べています。ゼカリア書一章の九節。私が、主よ、これらは何ですかと尋ねると、私と話していた御使いが、これらが何かあなたに示そうと私に言った。私が主よ、これらは何ですかと尋ねると、と書かれています。私たちも同じ質問を持っています。ですから神様からの答えに注意深く耳を傾けなければなりません。主はそれが何であるのかを私たちに示してくださると言われます。ゼカリア書一章の十節。ミルトスの木の間に立っていた人が答えて言った。これらは地を生き巡るために主が使わされたものだ。 地を生き巡るためにとは、彼らが地上を巡回していたことを示しています。ゼカリア書一章の十一節。するとこれらは、ミルトスの木の間に立っている主の使いに答えていった。私たちは地を生き巡りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでした。私たちは地を生き巡りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでしたとは、その時には地上が平和であったことを意味しています。それは良いことです。なぜなら、記録に残されているこれまでの5000年の歴史の中には、およそ200年ほどの平和しかなかったからです。人間は荒々しく、好戦的な非造物です。人間の心の中には、絶えず戦争があるのです。ですから平和な時期というのは素晴らしく聞こえます。でもそれはどんな種類の平和だったのでしょうか。それはあまり長続きしない種類の平和でした。ゼカリア書一章の十二節。主の使いは答えていった。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたが呪って70年になります。あなたが呪って70年になりますと書かれています。つまり70年の間、エルサレムは廃墟と瓦礫と灰の中に横たわっているのです。でもこの地に帰ってきたイスラエルの残りの者たちは再建を始めています。この説は、神様が本当の祝福を私たちにもたらしてくださるまでにどれほど長くかかるのでしょうかという叫びでもあります。神様は自分たちが平和に過ごしていて、エルサレムの苦境を無視している国々に対して怒っておられるとはっきり示されます。神様はエルサレムを妬むほどに愛しておられます。そして世界のすべての国々はそのことに無関心です。神様はエルサレムに憐れみを持って戻られました。そして国々も同時に責任があります。平和は長く続きませんが、それでもこの時、国々は平和に、そして無関心に過ごしていたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は警告のメッセージ、十の幻というテーマでゼカリア書1章6節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。